はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は一応子供も一緒の礼拝ですので、少し短めにしようと思います。で、同時にまた祈る時間を少し長く取りたいなというふうに思っています。で、今日はですね、今年最後の礼拝になります。で、特に今日の御言葉を通して神様の恵みを覚える、また恵みを数えて感謝を捧げる、そういう時にしたいなというふうに思います。で、今日の箇所は先ほど読んでいただきましたルカの2章の21から38というところですね。で、内容も子どものメッセージとリンクしてありますので、話している内容としては、さっき紙芝居で見た通りです。マリアさんとヨセフさんが生まれたばかりのイエス様を連れて神殿に行くわけですね。先ほどちょっと説明がややこしくなるのでと言いましたけれども、旧約聖書で定められている通り、捧げ物を持って神様のところに行くわけですね。子供が与えられて、その一人一人が神様のものであるということを、なんていうんですかね、告白し、また感謝を持ってそれを捧げに行く、そういう儀式があるわけであります。で、実際にマリアさんとヨセフはこのイエス様を連れて神殿に行きました。で、そこで二人の、ご老人ですね、年配のお年を召したお二人に会うわけです。おじいちゃんとおばあちゃん、シメオンさんとアンナさん、この二人であるわけです。この二人がイエス様に会って、ああ救い主なんだ、この人がずっと私たちが待ち望んでいた人なんだ、そのことははっきり分かって、それを受け取って喜んだ、これがこの日の内容であるわけです。で、今日最初に思い巡らしたいことは、この喜びの場面が神殿であったということです。シメオンもアンナも共通していることは、神殿で主に出会ったということです。成長の教案に従って聖書の箇所を選んでいますけれども、ちょうど今日この年の終わりの日にこのことが示されているということを大切に私たちは受け止めたいと思います。シメオンさんもアンナさんも神様を礼拝することが生活の中心だったということですね。しょっちゅう神殿に来ていた。アンナさんに至っては毎日昼も夜もずっと神殿で過ごしていたということですね。もちろん礼拝はどこでもすることができます。私たちの生活の中で礼拝することが私たちの歩みです。でも特に神様をみんなで礼拝する場所、今であればこの教会ですね、礼拝の場に共に集って主を賛美し礼拝するということ、その中で彼らがイエス様に出会ったんだということをもう一度深く心に留めたいと思うんです。今年の恵みを数えると言いましたけれども、今日示されている第一の最大の恵みは何でしょうか。それは主を礼拝するということですね。礼拝こそ私たちにとっての最大の恵みです。そのことをもう一度思い返しましょう。礼拝とは何でしょうか。プログラムですか。確かにここにはプログラムがありますね。そして私はチェックを怠ったために第一礼拝も書いてありますけれども、今日は本当は第一礼拝がないんです。昨日藤田さんにそのことを指摘されて慌てましたけれども、でもいいじゃないですか、両方とも書いてあっても構わないと思いますが、いずれにしても礼拝があるわけですけれども、ただプログラムがあるだけじゃないですね。もしそうだとしたら私たちは集まって何かのプログラムをこなしているだけですけれども、しかし礼拝は何でしょうか。それは主に会う、そういう場所ですよね。私たちはここでイエス様に会う、そのことを大切にしていますし、またそれが最も大きな恵みですね。神様と面と面を合わせて、顔と顔を合わせて会うことができる、他にどんなに大きな恵みがあるでしょうか。最大の恵みはこれなんだ、もう一度私たちは思い起こしたいと思います。また特に今日ここに私たちがいるということを喜びたいと思います。この年の終わりを礼拝で迎えることができる、それも本当に大きな恵みではないでしょうか。今朝ですね、私10時に向かってきました。余裕だと思っていましたね。なぜなら10時半から礼拝が始まるからです。そしたら並んでいました寒い中申し訳ないなという気持ちで急いで開けましたけれども、それほどみんなね、神様に早く会いたいと思って来たんだなと、もう胸が熱くなるような思いでしたね。本当に素晴らしいことだなと思います。こうしてみんなで一緒に集まって礼拝できるということを一緒に喜んでいきたいと思います。 さあそれからですね、今度は30節を一緒に読んでみたいと思います。今日の聖書箇所の30節を開いている方で結構ですので一緒に見てみましょう。104ページの上の段のところになりますね。新約の104ページの上の段です。先ほどみんなで一緒に読んだ、子どもたちと一緒に読んだ箇所ですけれども、30節をご一緒に開いた方は読んでみましょう。いきます、せーの。私はこの目であなたの救いを見たからです。はい、シメオンさん、おじいちゃんのシメオンさんはですね、イエス様に会ってこう言いました。私はこの目であなたの救いを見たからです。そう言って、赤ちゃんを抱っこして、イエス様を抱っこして神様を称えたということが書いてありますね。シメオンさんずっと待ってました。もう本当にずっと待ってました。その子を見るまではあなたは死なないって言われていた。そしてここでですね、この直前のところで、このしもべを安らかに去らせてくださいますってこういうふうに言ってますから、もうそれだけを最後の望みとして彼は歩んできたんだと思いますね。そんな中でついに今日ベイビーのイエス様、赤ちゃんだったイエス様に会った、本当に感動的な場面ですね。私たちは今ただこの字面でね読むだけですから、なかなかそこまで思い至らないですけれども、でもこのシメオンの人生、どんな人生だったか分かんないですけれども、この長きにわたる人生の中でずっと約束を信じて待ってきた救い主が、私は会えるって約束をされた、本当だろうか、きっとそうだ、本当だろうか、きっとそうだ、そう信じながらずっと歩んできて、いよいよ最後にこのイエス様に会うことができた、どんなにか大きな喜びだったでしょうか。と同時に、私たちは今それ以上の恵みを受けているんだということを、このシメオンさんの姿から改めて覚えたいんですね。私たちは今このシメオン以上の恵みの時、感動の時に生きている、そういう時代に生きているんだということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。なぜでしょうか。ある意味ではシメオンは信仰の目でこのイエス様を見てますから、彼も全て受け取ったと言ってもいいと思いますけれども、でもですね、このシメオンさんのこの赤ちゃんに出会った後がさらにもっと恵み豊かであるわけですね。なぜならここからイエス様の生涯が始まるからです。そしてイエス様のこの素晴らしい歩み、福音書に書かれてある通りの歩み、そして一番大きなことは十字架と復活ですよね。その全てを今私たちはもう知っている、そして受け取ることができている、これが私たちにとってどれほど大きなことでしょうか。そのことをぜひ思い巡らしてほしいと思うんですね。先ほどもちらっとだけ子どもたちにお話しましたけれども、先週はクリスマスだったですね。で本当に多くの皆さんとクリスマスを喜び祝うことができました。本当に何ていうんですかね、1年の中で、忙しい、慌ただしいけれども、とっても充実感のあるね、そういう時期がこのクリスマスの時期じゃないかなというふうに思います。で、そのクリスマスはですね、多くの人たちが来てくれますね。普段もちろん教会に来てくれる人たちもそうだし、でもそれだけじゃなくて、クリスマスだからというんで来てくれる人たちもたくさんいます。本当に嬉しいですね。そのことが、一つの間口になって、多くの人にイエス様のことが知れたらいいな、そういうふうに願います。と同時にですね、一つ残念なことがありますね。それは何かっていうと、クリスマスだけみんな来るっていうことですね、逆を言うとね。それ以外の時って大体来ないですから、それはちょっと残念だなと思います。なんで残念かっていうと、それはもちろん赤ちゃんのイエス様嬉しいんですけれども、でも赤ちゃんだけの話じゃないじゃないですか、イエス様の話って。むしろね、成長してからの方がっていうのもちょっとあれだけど、その全部を通して私たちにとって恵みなわけですよね。それをぜひ私たちはもう一度確認して受け取っていきたいと思いますね。私たちに与えられているイエス様というこの最大の恵み、その中で最も大きなことは何でしょうか。それはもちろん十字架と復活ですよ。イエス様が私たちのために死んでくださった、それほど私たちを愛している、そして天国に行く切符を与えてくださっている、それが私たちにとっての最大のプレゼントじゃないですか、恵みじゃないですか。でクリスマスでね、そこまで全部語れたらいいんですけど、結構難しいんですよね、それはね。ですから、なかなかもったいないなっていうふうに思うところがあります。でも今私たちはですね、このシメオンのように、クリスマスのそこだけじゃなくて全部を知ることができる、そんなに素晴らしいことはないわけですよね。ぜひこの恵みをもう一度受け取りましょう。 私たちにはイエス様のすべてが与えられています。その生まれも育ちも歩みも喜びも苦しみもすべて持って、そして私たちのためにその罰を受けてくださった、これがイエス様ですね。そのことをもう一度受け取っていきたいと思います。さあ最後です。37節と38節をご一緒に読みましょう。今シメオンさんに目を留めましたけれども、最後に今度アンナさんの方に目を留めたいと思います。37、38をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々を皆に幼子のことを話した。はい、もう一人、今日の中心人物はアンナさんですね。おばあちゃん、彼女もイエス様に会って大いに喜びました。でもですね、彼女のさらに大きな特徴は何だったかと言いますと、夜も昼も神に仕えていたというその姿ですね。その中で彼女はイエス様に会いました。まあ、だからね、毎日四六時中教会に来なさいということを私は言いたいんじゃないんですよ。そうじゃないんだけど、本当に夜も昼も毎日神様と向き合って歩んでいる中で、アンナさんはこうしてイエス様に会えたし、会った瞬間分かったわけですよね。ああ、これが救い主だってすぐ分かったっていうことですね。それなんでだと思いますか？その毎日会ってる神様そのものだからですよ。イエス様は神が人となられた方ですよね。だから本当にすぐアンナには分かったということですね。このことが大事ですね。アンナさんは昼も夜もずっと神様と共にいた。信仰とは何でしょうか？思い出した時だけあるものでしょうか？いや、そうじゃないですね。信仰は何ですか？生きるものだ。そういうものですよね。私たちがある時持って、ある時外して、今日は便利がいいからつけていって、今日は便利じゃないから外していく、そういうものではなくて、日々私たちと共に生きるイエス様と共に生きること、それ自体が信仰ですよね。アンナさんはまさに信仰に生きていました。夜も昼も昨日も今日も明日もずっといつもイエス様と歩んでいく、その姿を私たちに教えてくれているわけですね。私たちはその恵みに預かっているということをもう一度思い起こしたいと思います。イエス様が十字架にかかった時に神殿の幕が破れました。このことちらっとだけ書いてあるので、なかなか注目されないことですけれども、とっても大事なことですね。神殿の幕っていうのは神殿の一番奥にある幕なんですよ。その奥には大祭司だけが1年に1回だけ入れるんですね。そこで神様と相まみえる、そういう場所でした。ところがイエス様が十字架にかかって死なれた後で、その幕が破けたって書いたんです。それ何を意味しているでしょうか？もう今私たちは大祭司じゃなくて、何でもないけれども、あるいは何だったら罪人ですらあるけれども、でも毎日いつだって私たちが望むなら神様の前に立つことができる、それが一番大きな恵みですよね。それなんて恐ろしいことでしょうか？でもそれが今私たちには許されている。そのことを本当に恵みとして受け取っていくときに、私たちは朝も昼も一緒にイエス様と歩んでいきたい、それができるんだ、そのことを今日もう一度思い返したいと思います。さあ、今日はですね、1年の終わりですので、改めてこの1年間を皆さんそれぞれで振り返りながら、イエス様と一緒に歩んできたその歩みを数えて、恵みを数えて感謝の時を過ごしたいというふうに思います。これからしばらくちょっと長めにですね、総額を引いていただきたいと思いますので、その間皆さんそれぞれで神様の前に静まって祈る時間を持っていただきたいと思います。いくつかのことをぜひ思い返しながら祈ってください。今年のたくさんの恵み、イエス様が私たちに与えてくださった恵みをぜひ数えていただきたいと思います。あ、こんなことがあった、こんなことがあった、それを思い返して神様に感謝を捧げましょう。またそれぞれの人生の中でさまざまなことが起こります。山場、谷場がありますね。今年1年起こった大きな変化や、また苦難だったこと、つらかったこと、悲しかったこと、それも一つ一つ数えてみましょう。またその中にも神様の恵みがあるということ、もう一度思い返して、 神様に感謝を捧げていきたいと思います。まだその恵みがはっきりしていない方もあるかと思いますね。でも必ず万事は益となる、それが私たちに与えられている神様の約束ですから、そのことを思い起こしてもう一度神様に祈りたいと思います。またこれからも主と共に歩んでいく、そのことを決心を持って神様に応答していきたいと思います。他にもどうぞ自由にそれぞれで祈ってください。心の内にあること、また示されていることや促されていることがあったら、ぜひそれを祈っていただきたいと思います。そして、時間が許せばぜひそのことを思って神様に賛美の時を持っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで静まって祈る時間を持ちましょう。ハレリア、愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい皆を心から褒めたたえます。今年1年の歩みを、あなたが共に歩んでくださった恵みを心から感謝をいたします。それぞれの人生の中でさまざまなことがこの1年の間に起こりました。まだそのことを整理しきれていないものもありますけれども、主よ、あなたの御手に今は追い種して感謝を持って恵みとして受け取ります。主よ、あなたはあなたを愛する者に万事を益としてくださると約束してくださいました。そのことを信じて感謝をいたします。どうぞあなたの恵みに満ちていることを今私たちの信仰の目を開いて教えてください。また神様、どうぞこれからもあなたに従っていくものとならせてください。あなたが私たちが忘れている時ですら共にいてくださるということ、そのことを深く思い起こし感謝を持って常に目を開き、あなたと共にこれから歩み出していくものとならせてください。また最後に、特にこうして今共に集い、あなたを主の民として礼拝して過ごすことができます恵みを心から感謝いたします。すべてのイエスを主と崇めるその礼拝にあなたがどうぞあなたの礼拝としてください。これからも私たちあなたを拝し、あなたを賛美して歩んでいくことができますように、私たちこの群れを、またその一人一人の主の民を 祝福してくださいますようにお願いいたします。皆さん一人一人の祈りに合わせます。どうぞあなたご自身がこれを受け取り、また答えてください。一切をご支配し、また常に恵みと、また祝福で満たしてくださる主イエスに感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。